はい、8月23日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースオーショーと
劇団オチャキンジョリエです。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします
。はい、今日は甲子園決勝ということで。
そうですね、先ほどね、
なんか試合が決まったということで、
はいはい、速報が入ってましたね。
そう、8回ぐらいまではちょっと見てたんですけど、うん、もうそこからこっちの ね、
移動もある
から、ね、そう、移動もあるから見れなかったんですけど、うん、まあ見事、うん、慶応が勝ったんですかね。
そうすごいな。
そう、
107年ぶりとか、
そう、107年ぶりの優勝、もし仙台育英が勝っておけば、
連覇だったよね、
ということでね、久しぶり、まあ、どっちにしろなんかちょっと珍しい、うん、まあ、決勝戦になりましたよということだったんですけど、うんうんうん、いやー、神村学園がねベスト4で負けちゃって、うん、鹿児島ね実はまだ優勝したことないんですよ。
あー、そうなんだ。
そう、ちょっとね一時期強い時期あったんですよ、
うんうん
うん、鹿児島実業がとあと湘南が強い時期あって、本当、うん、その時期に僕結構甲子園見てたから、うん、結構鹿児島強いイメージで、そうで、なんか、まあ、優勝 1,2 回してるだろうと、佐渡岡とかいましたからね、そうだからやってるだろうと思ったら実は、うん、その準優勝が一番いい、なんていうんですか、くらいというか、うん、そう、最高成績。
あ、じゃあ佐田岡さんは取ってないんだ。
そう、取ってないらしいんですよ。で、結構なんですか、果実出身の野球選手とかも多い、鹿児島の出身の選手も多いのに、うん、取ってないんだということで。
あ、取ってないけど、このプレー中にいい、あの、いいなってスカウトが、
そう、スカウトとかは結構あったりとか、うんうん、やっぱあってプロの選手としてはいるんですけど、まあ、優勝してないということで、まあ、ちょっと今回神村学園に期待したんですけど、うん、まあ、負けちゃって、
うん、
で、まあ、どうなるかなと、決勝戦慶応と仙台育英、うん、どうなるかなということだったんですけど、慶応が勝ったということでね。
そうですね。
ね、ただ今回ね、そのどっちを応援してました？ちなみにその慶応と仙台育英、もう別に
余裕で慶応。
あ、慶応だったんだ、
はい、
なんでですか？
え、なんか慶応ってすごいさ
何かすごい
頭いいとか、おうおう、
よく聞くさ。
はいはいはい、まあ聞きますよね、慶応と早稲田みたいな、
うん、そうそうそう、
聞くけど早慶戦とか聞くけど、うん、はい、高校野球であんま慶応って聞かないんじゃないですか。横浜が強いからね、神奈川って、うんうんうん、から出てたけど、もう僕は仙台育英、まあ応援してたんですけど、うん、まあ、ツイッターでも結構これ書かれてたんですけど、うん、慶応の選手髪長いんですよ、うん、
あ、野球選手、野球っぽくない、
そうそう、ね、だからまあ応援、
それもあって、
そう、そっちってことですよね、はい、だからいいよという人もいれば、うん、そう、やっぱなんていうんですかね、昔
野球部たるもの、
そう、なんか昔あったじゃないですか、昔の考えで、
はい、
その野球部はみんな坊主だみたいな、
うんうん、
で俺もずっと古い考えだと、
うん、
こんなの関係ないし、うん、坊主にしたからって強くなるんだったらみんないくらでも坊主にするだろうし、はい、うん、関係ないと思ってたけど、やっぱね見ててこの坊主だらけの男子学生の中、うん、あのイケメン集団出てくるとね坊主を応援したくなるなと。だから坊主にしろって言ってたのかなって思うぐらい、
まあ、確かにな、坊主にしてるところは自分から進んで坊主にしてる子もいれば、
う
ん、
いる、そう、
そうじゃない子もいるかもしれないからな、
でも半々だと思うんですよ、うん、で多分あの応援席にいる坊主は、うん、もう俺ら坊主じゃなくていいだろうと
思う確かに ね、
あの選手はね、
スタメン以外は、
そう、スタメンはやっぱ坊主にして、まあ、気合い入れる、よく言うのが、まあ、なんていうんですか、女子にモテるとか、うん、そういう概念というか、う
ん、があるから髪伸ばしてるんだろうと、
そう、伸ばしてるんだろうと、うん、だからそれを捨てるために、うん、その坊主にして、もう野球一筋でのめり込めと、
うん、
ただもうあの応援席に行ってる子たちはもう応援一筋でいいわけですから、う
ん、別にモテてもいい、
そう、モテてもいい
野球がちょっと下手くそでもいいわけですから、
で地区予選の時ぐらいに、うん、もう何ですか、もう大逆転できないぐらいの応援席の人っていると思うんですよ、うん、
はい、
まだ何ですか、怪我して、うん、そのね、選手がもしかしたら一軍に入るかもしれないやつはずっと坊主ですよ、それは、うんうん、ただそのもう絶対二度とこっから甲子園に出ることはないだろうと、
はい、
いうようなやつがいるかもしれない、そいつ伸ばしてもいいんじゃないかみたいなでもね、逆に言ったら監督からしたらお前もう入れない気でいるのかみたいなっていうのもありますからね、うん、まあ、ったりするんですけど、やっぱその辺も考えたらちょっと慶応の、あの、しかも顔もかっこいいんですよね、あの、
あ、そうですか、ちゃんと選手たちを見てないわけだ、清原さんの息子さんがいるっていうのはね、
そう、あ、そうなんですか、
そうそう、
慶応なんだ、
そうそう、しかも2年生、
そうそう、出てるよね、
で決勝戦も出てましたね、うん、あの代打で、
うん、
で沖縄戦にも出て、その清原くんの時からその雰囲気が変わったみたいな、うん、そう言われてるぐらい、やっぱすごいですね、
うん、
すごくないですか、このお父さんが、しかも PL だから大阪で出てたわけですよ、
うんうん、
で、じゃあまあ、そう、そのままじゃあ慶応、うん、まあ、もちろんね、そのやっぱ巨人とかにもいましたから、うん、そっちで住むのが当たり前になって、うん、そっちの道で進んだかわからないですけど、うんうん、慶応に進む、横浜に進んだんだったらまだわかるんですよ、うんうん、強豪校じゃないですか、うん、だから甲子園出るために横浜行きました、うん、みたいになったらわかるけど、慶応ってなかなか甲子園のイメージないのに、はい、そこに進んで、ね、でそれで普通にやっぱ甲子園出て、うん、で活躍してるというのがやっぱ、
うん、偉いな、そのお父さんの口利きじゃないっていう
じゃないっていうところがまたすごいし、うん、これちょっとドラマチックだし、
そうですね、頑張ってほしいなって感じ、今後もね、
ね、
う
ん、そうそう、
ちなみにその息子さんは坊主だった、
いや、ちょっと伸ばしてたな、
あ、ちょっと伸ば
してた、ちょっと伸ばしてた、
短髪、
ね、そうそうそう、で、なんか、この身長足りないとか、いろいろ言われたりしてるけど、
うん、
オーラはあるね。まあ、俺がそういう目で見てるのかもしれないですけど、その清原選手の息子という目で見てるかもしれないですけど、たたずまいやっぱすごいですね。
そんなに身長は高くないのかな。
そう、低い、そんなに高くないです。なかなか昔の松井とか清原の時の甲子園の時の体見てると、うんうん、もう高校生離れ、うん、今回でいうあの佐々木麟太郎君でした。
あ、
は
い
は
い
は
い、あ、
そうそう、
でっかいのいるよな、
でっかい、めちゃくちゃでかい、うんうん、もうプロでしょみたいな、うん、子もいたりするけど、もう全然その体ちっちゃめで、そうですけど構えた時のオーラはすごいみたいなのもあったりしてね。まあそんな中慶応が優勝しましたねと。
そうですね、
さあいう感じでございました。さあ、はい、皆さん来てくれてます、うん、抹茶さんですね、よかにせのマングーハン、もじょかな金城ハン、おやっとさ、今日もきばいやんせ、ほんでちょめのすけどんは万代ハンと池田子行くって、池田子行って一子捕まえに行く言うちょっとがありゃどげんしたということなんですけど
池田子っていう湖があるん
で、そうですね、これはもうちょっと有名で、
うん、
あのネスコのネッシー有名じゃないですか、はいはい、で一時期騒がれてたのがこの石田子にも一子って言って、
はい、池田子
池田子です、
池田子、
はい、池田子という場所があって、まあ、ここにちょっと未確認生物が出るぞということで、うん、一時期話題になった湖があるんですよ、うん、
イッシー、その名もイッシー、
イッシー、まあネッシーとイッシーまあ完全にこれはもうこの池田子の
いい加減にしてほしいな
ちょっといい加減にしてほしいなとは思ったけどこれはもう完全にこの PR 観光かなという感じでありましたけど、万代半島見に行くとは言ってないですね、ちょっとね。
まあまあ行ったらいいさ。
いやいや、行ってどうする、いなかったねって言って一緒に帰る。
イッシー見つけないと思う。
いやいや、イッシーもいないですから、あんなの。いないですからね。さあでも一時期本当に話題になりましたね。日本中で結構話題になったりとかしたような感じです。さあ続きまして、マリエ・サンピンさん、こんにちはということで、慶応が優勝しましたね。すごいということで、さあ抹茶さん、慶応勝ちしたのということで、いつものやつでございます。はいはい、ありがとうございます。さあ、抹茶さんやあんつばさん、鹿児島実業優勝してなかったっけとか、優勝したことないんだと来てますけど、先発、春の先発は
甲子園とはまた別なんだろ。
そうそうそう、優勝してて
関三振で夏の、
そうみんなね、うん、このそれで優勝したなっていう、
春夏と、
そうやっぱ夏優勝がね、この甲子園優勝というイメージというか、うん、そうなので、あの夏の深紅の甲子園の優勝期ですか、うん、あれはまだちょっと鹿児島には来てないということで、うんうんうん、いやー強いと思うんだけどな、うん、さあ、続きましてリナーママさんですね、こんばんはということで、もう北海道寒いですかね、
うん、
もう寒い、もう寒いわ、
いや、うん、全然では、
あ、向こう、そうだ、めちゃくちゃ暑かったんだ、
暑くてやばいんだよ、
そうだ、めっちゃ暑いって、
うん、そうだよ、
なんか
ニュースにもなってましたよ、
そう、なんかこっちより暑いぐらいの、うん、そう、なんかあれってなってましたね、熱中症なるぐらい暑いって、
うん、あのリニアさん、あの今日北海道の学校は暑さで朝から臨時休校、そして午後から臨時休校、
そんなことある、
暑さで、いや、まあ、あれじゃないですか、特にやっぱその慣れてないっていうのもあったりとか、
まあ、
暑さ対策できてないみたいな、
うん、
だから、まあ、二重窓だったりとか、
うんうん、
ね、その寒さに強い学校で作ってたら、うんうん、やっぱ夏はめちゃくちゃ暑いでしょうね、
うんうん、いやいや、そういうとこそもう丸坊主でしょ
いや
気合が足りないんですよ、
野球関係ない、
やばいやついた、
あ
の昔の学校の先生いた、
暑さっていうのは丸坊主でどうにかなりもん
で、暑さをね、丸坊主でどうにかしようぜやつ一番やばいからねあの直射日光すごいんだから、うん、坊主も、
36度で学校はクーラーじゃなくて扇風機です、あ、扇風機だったらやばいね、
これやばいですね、
やばいね、もう窓開けててもやばいもん、
これは良くない、もう、
うん、あ、北海道だから冷房があんま必要ないと思ってたのかな、
そうでしょうね、
ついてないんでしょうね、多分もう、
そういう習慣がないんだよね、
うわー、これきついな、 さあ、ちなみにですね、あんつばさん、坊主にして引退した後に髪伸ばしたら意外とモテるって来てるんですけど、うんうん、ちなみにこれマングーさんは学生時代坊主したことあります？
はい、高校の時坊主でしたよ。
あ、この強制？
強制か、うん。
まあその部活で。
そうそうそう。強制的な感じではあったかな。
どうでした？この坊主というこれちょっと反対だと。
まだ強制するのは何でもよくないと思うけどね、
うん、
まあ、別に坊主は自分でもできるし、
うん、
楽っちゃ楽じゃねえ。
まあね、いや、うん、俺もこ中学が僕ら男子全員坊主だったんですよ。だ今時、まあ、今時でもないんだけどね、もう20年ぐらい前の話なんで、
うん、学校がもう坊主にしなさい
って。そうです、男子
校が、
学校が。
そうだよね、男子全員って言ったらそうじゃない
と。おかしいもん。で、まあ、今でこそなんかこんな、なんですか、生え際いじりしてますけど、うん、俺結構昔からね、
はい、
ちょっと着てたわけじゃない。もうなんだったら昔からこのベジータカットなんですよ。ベジータカットと呼んでるんです
よ。ハゲてはないんだ。
ハゲって言うな。はっきり言っちゃダメなんだ。ハゲてないですよ。
昔のまんまっていう。
そう昔のまんまで、うちの兄貴も結構着てるんで、
う
ん、そう、僕はあの昔サッカー選手でリバウドっていたの分かり、覚えてます？あのロナウドとか、
はい、
あのブラジル代表のサッカー選手でリバウドっていたんですけど、うんうん、リバウド選手は坊主だったんですけど、うん、ちょっと生え際はこうキュッとなってたんですよ、うん、まあでもかっこよかったんですよ、うん、うちの兄貴そっくりだったんですよ、リバウドに。
髪型が
で、そのね、中学校みんな坊主ですから、うん、お兄ちゃんが先に坊主してるわけですよ、
う
ん、で小学校の時は坊主じゃないんですよ、
う
ん、で僕サラサラヘアだったんですよ、うん、で坊主にして中学校卒業して、でまた伸ばしたら意外とモテるって来てますけど、うん、はい、まあ高校行って、
うん、
僕はもう剣道部もやめてサッカー部に入りましたから、
うんうん、
もう髪の毛伸ばし出したんですよ。
はいはい、
したらクリンクリンになり
だ
して。
そうだよね、お前天然パーマだよな。
そう、天然パーですよ。
チュルチュルしてる
な。毛質が変わるのかしら。
毛質で、まあこれ美容師に聞いたら、まああれはそんなことないと、
うん、
中学校の時はホルモンバランスが変わって、
うん、
要はその小学校の時は要はの、うん、声変わりもしてなかったでしょうと、うんうん、それが中学校で声変わりもするぐらいこのホルモンバランスが変わって、
うん、
髪の毛の質も変わってチュルチュルになったと。
毛根バランスが、
毛根バランスが変わったんだって言うけど、うん、俺今大信じてないですからね。
ま、丸坊主のせい、
あの丸坊主さえなければと、うん、で僕はその中学2年の時生徒会前の初期だったんですけど、うん、その時に声上げて、
うん、
これ坊主はもう今時、
はい、
古いぞと。
お
そう、声上げ、
お前一人が、
いや僕だけじゃないですよ、もう結構男子も声上げてて、
はい、
でもまあ
女子も
そう、でも女子も上げてましたよ。要はみんな坊主だと、
うん、
そのイケメンも、まあイケメンはモテてるんですよ。イケメンじゃない、そう、坊主でも、うん、ただあマングさんも言ってましたけど、男子ってもう8割髪型なんですよ。
はいはい、
わかります？
そうなん、
髪型
9割です。
あ、9割ですよね、はい、髪型が良ければ9割もモテますから、
うん、
だからまあ女子もやっぱかっこいい男子が見たいというのもあって多分声上げてましたよ、
はい、
それでもうこの坊主を変えようという運動ありまして、
うん、
僕ら中学3年の夏にこの PTA みんな集めて、
うん、
まあ、PTA の役員の人たちですね、うん、集めて僕ら生徒会と生徒代表の人が集まってディベートして、
うん、
さっき言ったようにいやいやこれを伸ばすと風紀が乱れるみたいな、
うん、
っていうこと、親の意見がありつつ、うんうん、いやいやスポーツ狩りの、
親も賛成なんだ、丸坊主に。
親も、ま、賛成だから丸坊主なんです。だからややこしい。
敵だらけだな。
そうそうそう、これ親もっとさ、うん、味方してもいいと思ったけど、まあ、ある時はやっぱその、うん、これがいいんだと、この
当たり前になってたんだ、
いいとこだみたいな、風紀が乱れないっていうのがあったんですけど、うん、いやいやスポーツ狩りで風紀乱れてますかと、
うん、
その時で言う三浦知良選手、うん、イチローが風紀を乱してますかと、
うん、
あれぐらいだったらいいんじゃないかみたいな、さすがにロン毛茶髪 OK までは言わないから、うん、みたいなっていうことをディベートして、
うん、
秋になんと坊主がなくなったんですよ、
う
ん、ただ秋になくなっても伸ばせません、
うん、だからそこまで伸びないよね。
そうだ、卒業アルバムは夏ぐらいに撮りますので。
そうだよね、みんな丸坊主のままだよね。
もちろん丸坊主のままで卒業式の時の写真、やっぱね、あのイケメンはね、このスポーツ狩りにしてもかっこいいんですけど、うん、僕もっと伸ばしたかった、うん、っていうのもあって、あの中途半端ななんていうんですか、
うん、
前髪、この眉毛とおでこの間ぐらいにある一番ダサい時に卒業写真撮るっていうのがあったので、だからあのこのあんつばさんが言ってる坊主にして引退した後に髪伸ばしたら意外とモテるっていうのはもう嘘です、こっちら。あの毛質が変わってね、髪型がよく分かんなくなるというのが正解ですね。さあという感じで、あとは、あんつばさんから、清原の息子の実力は… レギュラーになるために慶応に入ったんじゃないのという説もありますね。
強豪校だったらレギュラーに入れないかもしれないから、うん、弱小チームを選んで、自分がレギュラーになるために、おやおやおらって。
嫌な言い方するんじゃないよ。そんなことないですよ。清原選手は多分あれですよ。こうやって、自分の力でみんな甲子園に連れて行きたいっていうのもあったんじゃないですか。そう、というふうに思いましょう。さあ、続きましてがですね、円楽さん、仙台育英は初回で KO されたも当然だな、つって、こんにちはということで。
そうなんです
か。そう、初回で結構取られてましたね。さあ、残念ですね。さあ、続きましてが、池田校の一周は、あれ、巨大うなぎだろという、うなぎも有名ですからね。さあ、という感じでね、皆さんね、来てくれてますね。北海道、うん、北海道で小学生が熱中症で亡くなってるらしいです
ね。ね、なんか書いていますね。
そう、っていうのも ありましたね、と。
熱中症じゃバカにできるね。
そう、熱中症も危ないですからね。うん、さあ、続きまして、リナーママさん、暑い中晩ご飯の支度中で煮込み料理を作っておりますと。
煮込み料理何どういうの
聞きたいな、
ね。うん。料理聞くのがハマってて。
ほうほうほう。
たまに、チャンリエさんにも、帰り際よく聞くじゃないですか。
今日晩ご飯。
いや主婦の会話してるな、帰り道に。うん、あ、じゃあ、料理、このどんな料理を作ってるかを、が最近気になると。
そう。それで、この、まあ、人に流されない力って、うん、まあ、必要じゃないですか。
必要。
俺は流されたいんですよ。それを聞いて。
なるほどね。はい、マングさん、あんま流されないタイプですからね。はい、まあ、逆に、ちょっと悪いふうに言うと、まあ、融通を聞かないというか、はい。そうですけど、逆に言ったら、このもう、そんな、俺でも、流されるぐらいのその話を聞いて、うん、はいはい、お、それはすごいなと。
あ、食いたい食いたいってなりたいんですよ。
ああ、なるほどね。じゃあちょっと、どんな煮込み料理かね、
あの、
聞きたいですね。さあ、続きまして、ファミモの店員さん来てくれてますね。コンティニューコインくれてます。
コンティニューコイン、
チャリチャリーンということで、ありがとうございます。さあ、あとはですね、抹茶さん、中学は無条件坊主だったな、ということで、やっぱあるんですね、無条件坊主ね。まあ僕も、無条件坊主で、まあそうやって、ここ上がる前に、うん、その、解除されてちょっと伸ばしたって言いましたけど、うん、いざ、高校入ってサッカー部入ったら、うん、サッカー部ってヤンキーだらけじゃないですか。
そうなの？
なんかイメージ、しかも工業高校のサッカー部だったんで、うん、ヤンキーだらけで、うん、で、1年生の本当春、最初の4月5月ぐらいに、うん、喫煙したやつがいて、うんうん、で、強制、みんな坊主だということで、うん、あんだけ伸ばした髪の毛が、一気に坊主に なったという。
ひどいな。
ひどいね。
今坊主にしれって言ったらどうする？
いや、もうほんとね、坊主だけは嫌なんだよな。でも一時期、また坊主もいいなと。うん、あ、だから、はい、ベッカムがおしゃれ坊主を流行らせたじゃないですか。はいはい、なんだおしゃれ坊主とは思ったけど。
ベッカムヘア。
そう、ベッカムヘア。まあ、ウルフカット。
ソフトモヒカン。
そう。で、ソフトモヒカンになる前、坊主だったんですよ。丸坊主。うん、めちゃくちゃかっこいいんですよ。うん、だから、あれ、わかります？
もうお前が言いたいことわかりました。
はい。
あれ、ベッカムだからだな。
そう、あれ、ベッカムだからなのよ。わかります？あれ、ベッカムだからかっこいいし。
イケメンをだからそうやって、何してもイケメンなんだな。
う
ん、
そうそうそうそう。
でも、髪型は9割で結構変わるよな。
そう、変わる。だから逆に言ったら、もうベッカムはその1割の顔をしてるんだと。
じゃあみんな、ベッカムが坊主とソフトモヒカンやったもんだから、自分も似合うと思ってやったから9割の人がもうミスったんだ。
そう、ミスったわけよ。あれ顔がベッカムだからできてるだけで、あれちょっとね、ベッカムのせいでね、坊主一回やりましたけど、やっぱ、うん、今でも坊主は嫌ですね、うん。マングーさんでも坊主似合いそう。
まあそう、まあどうなのかなわからんけど。
どうなんかな似合いそうな感じしません、うん、今でいう、オリジンで言うと、それこそ今シンとか似合ってるじゃないですか。うん、
ね、坊主じゃないだろ。
いや、坊主したじゃないです
か。してた時？
そうそうそう、似合ってるような感じですけど、うん、ね、似合わない人は似合わないです。だから、あと、ガリガリが良くないね。ガリガリ坊主はね、似合わん。
マッチ坊になっちゃうな。
そうそうそうそう、マッチ坊になっちゃうし、本当にひょろい田舎の学生みたいな。
確かに、蕎麦ショーとかも似合わなそうだもん。
蕎麦ショー絶対似合わないから。
あ、プーキーは似合うな。
そう、プーキーとか、このブーブーさんとかは、やっぱスキンヘッド似合うけど、うん、俺のスキンヘッドはやっぱダメなんですよ。二階堂もやっぱやったら、うん、なんていうんですか、何回やったのみたいな髪型になっちゃうんでね、うん、ちょっとやっぱここの辺もあるのかなと。
うん、なんか先週の水曜日のダウンタウンで、このなんか、見ました？
ああ。
だんだんみんな丸坊主になっていくっていうの。
あれ、いたたまれない。すごいですよね。女性もやってましたよね。
やってましたね。
そう。
二人ぐらいやってましたね。
あれ、 だからあんなの連帯責任で坊主とかやっても意味ないですからもあんな今ではパワハラですからね本当。
あれを受け入れた人もびっくりですよね。
いやまあでもやりたいって言ってましたからね。
やりたい。
やった人はね。
そうそうそうそうそう。
仕掛け人の方は。
仕掛け人は。俺は絶対嫌ですからね。さあよろしくお願いいたします。さあということでですね、まあ皆さんね甲子園どこ応援してましたかとか、うん、あとは皆さんの頃の髪型などありましたら、うん、メールついて、
あと料理も言って、
あと料理は、うん、そうだ煮込み料理なんだった煮込み料理が一番聞きたいですか、うん、とか、まあ、皆さんの本日の献立、こちらメールツイキャスで募集しております。
はい、メールアドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で、origin@fmnaha.jp です。スレッタンシムです。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
待つかのように。
はい、8月23日水曜日、17時22分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。さあ皆さん来てくれてます。ちなみに、北海道の家は暖房機能がしっかりしてるから寒いのが苦手な人多いってよ、うん、沖縄県民が泳げない人が多いみたいな感じ、うんうん、ということで、まあね、僕の周りも北海道の人多いですけど寒いの苦手な人多い。
うん、
そうそう、家の中があったかいから、うん、お店の中も全部あったかいらしいんですよ。そうだから外歩くときはちょっと寒いけど、うん、パパパって入ればお店の中あったかいからっていうのはありますけど、沖縄って結構店内が寒いとこ多いじゃないですか。
あーはー、そうだよね。
だから店内入った後にずっと寒い寒いって言ってる北海道の人多いから、うん、ちょっと不思議、北海道県民なのに寒さに弱いんだっていうのはありますね。さああとはですね、ファミマの店員さんですね、東京に無事引っ越して月曜日からお仕事始まりました、うん、ニリーですと夫が転勤族なのでしょうがないんですけどねということで、あ、新天地でのね仕事ってニリーですよ ね、
まあ、最初はね、生活もね、
うん、ありますから、うん、
慣れていく
ので、あと何ですか、その場所の人の性格に合わないとかったら、うわこれからこんな人とずっとやっていくのみたいなちょっと当たりしますけどね、会えばもう最高なんですけど。さあ、アンツバさん、地元の中学は一個後輩が坊主のルールを変えましたねということで、まあ、どこもねそうやって変えていく人多いし、うん、今あるんですかね、強制坊主というのが
あるだろうな、
あるのかな、やっぱり
田舎はあるのかしら。
まあね、田舎はまだあるのかな。いやちょっと、ある場所あったらねちょっと聞いてみたいですけど、うん、さあ、続きまして柴弘さん、煮物は炊飯器でやれば暑さ知らずだよということで、は
い、あ、まあそういう手もありますよね。
そう、はい、マングさんやってます、こう炊飯器をよく使って
で使ったりやったりしますよ。
これはよく聞きますよね、はいはい、でもなかなかあれ使ってる人ちょっとかっこいいですよねあのいやよく使うっていうのは聞きますけど、うん、今時もちょっと当たり前みたいになってますけど、うん、なかなか炊飯器使う勇気なくないですか。
まあね、
もうご飯炊くものというイメージしかないから、ちょっと言うぞ俺も聞かないんだよさなんかさあ続きまして円楽さんから、返しを作っとくと料理がはかどるし幅が広がるような、
返し、
醤油みりん砂糖を沸騰直前まで熱して冷まして2週間ほど寝かせた万能調味料、うん、収作も作りなさいということで、まあそういう
返し
って書いてありますね。まあだからこういうあれじゃないですか、醤油みりん砂糖沸騰直前まで熱して冷まして2週間ほど寝かせた万能調味料をこういうのを作ったこと、これまあなんかね、あの煮物とかの時に入れたりすると美味しいやつですよね、
うんうん、多分私のお母さんずっと作ってましたね。
あ、ほんですか、
返しようですか。
でこの醤油ボトルにもう作ったのを入れて、まあ、料理する時
煮物とかの時にそれを入れるとい
い、ね、
何に入れてもいいという、うんうん、あ、これいいです、いい情報手に入りましたね、うん、さあ、続きまして、あ、アンツバさんから、 サマージャンボ宝くじ、うん、沖縄から一等前後賞出たみたいですね。詳しくは知らないけどということで、こちら新都心の、あっちメインプレイスですかね、の あの辺からあのサマージャンボの一等が出て、前後賞をして7億円ですかね、そう当たりましたよという情報が。
結構沖縄って当たってますよね。
そう、俺も当たってるイメージなんだよな、ね、なんか糸満でもなんか1回当たりましたよみたいな、とくれよ当たった人。
そうよね。
ねえ、どうなんですかね、この新都心あたりでちょっと生活変わった人いるぞと、ねえ、あったらこの人なんじゃないかみたいな、ねえ、さあ
もうすぐ銀行が来るんじゃないですか、お金振り込まれたら。
ねえ、どうなんですかね、まあ、銀行も来るし、なんかいろんな人来るって言いますよね、あと宝くじ当たったら結構人生変わるっていう人も、まあ、
これだけのお金を使い方がわからない、ね、
そうそうそう、
不幸になる人の方が多い
って聞いて、多い
って聞きますよね。
どこまで言います、身内どこまで。リエさんだったら、ちなみに僕らはもう当たり前として、僕らには言うのは当たり前として、あも
うお大金大額、
そう、そう大金、まあ例えばじゃあ1億円、
ああはい、
あじゃあいや1億円だとあんま言わないと思うんで、1000万だったらまだ言っても、うん、なんかまあリエさんクラスだったら、うん、すぐちょっと稼いじゃる、うん、稼いじゃう額なんで、
1、2本あのドラマに出
れば、そうそう、ドラマに出れば、うん、ね、やっぱワオワオ女優ですから、ちなみに1000万ぐらい当たった場合、まあ、どこまでに言います、このラジオで言います、ちなみに当たったよって。
ああ、言うかな。
いや、言わん方がいい。
言わん方がいい。言わん方がいい。あ、危ない、これは。
危ないな。
これ、宗教と、郵便局と、あと、知らない親戚がいっぱい来るよ、こんなの。ねえ、あの時の、あれを、みたいな。いや、来ますから。ねえ、まあ100万ぐらいだったらいいですね。どうです？
もう言いません。
言いません。2万円、はい、2万円。
2万も言いません。
言いません。はい、300円。
言いません。
いや、当たるわけよ、300円は。宝くじ買ったって言ったら当たるわけよ。いやね、だから、これね、なかなか言う機会はないですけど、羨ましい限りですね。さあ、ちなみに、マッチさんとアンツバさんから同じコメントが来てます。ベッカムは別格なんだよ、ということで。なんでもう、
出ましたね。
これちょっと、アンツバさん、これもうマッチさんのもんですから、ちょっと、取らないようにお願いしますね。さあ、あと、長友選手のモヒカンはどうですか、ということで、おそらさんから。いや、でもブラボーですよ、
ね、ですか。
ブラボーですからね。さあ、という感じでですね、皆さんから、たくさんね、こちら来てるんですけど、さあリエさんは最近どうですか、なんかモアイに行ったとか行かないとか。
そうそう、まあ、今ですね、はい、まあ、ちょっと不妊治療したりとかしてるから、お酒はちょっと極力控えるようにはしてるんですけ ど、まあ、先週ちょっと久々にモアイがあって、うん、飲むかと、まあ、飲んでもいいタイミングだなっていうことで
飲むのは大丈夫なんですね。
一応飲むのは大丈夫だけど、なんかできるだけ、うん、なんていうの、控えるようにっていう感じなんですけど、
ほうほう、
それでこの私 の地元の首里、首里 の義母駅 の近くにある植地屋っていう居酒屋があるんですよ。
ほう、
でそこでモアイをしたんですけど、
はい、
で昼間はですね、そこもランチもやってて、
はい、
で孫は優しいを取り入れたもうヘルシーなランチをしてて人気なんですよ。
孫は優しい、
なんですか、
豆ごま、わかめ、野菜、魚、しいたけ。
はいはいはい、野菜だけ野菜なんだ。
孫は優しいの、矢の部分だけ。
野菜なんだ。
矢でいい。矢でいい。
野菜やし、全部。
そう。豆も、もう野菜だし。
ごまもよ。
うん、豆は優しい。
もう結構盛りだくさんで、男性でもお腹いっぱいするぐらいの量が食べれる。ほうほうほう、で、人気なんですよ、うん。昼間も予約しないともう無理って感じ。
はいはい。
で、そこでも夜も行きたいなと思って、で、予約をして、
はい、
たら、まあ、3時間、はい、3500円で、お料理お任せで、うん、で、飲み放題付きだよと、
はい。
安いじゃないですか、食事付きで。飲み放題も付いて。うん、で、もうめっちゃ楽しんで、で、その後また、もう移らずでどっか残りたいってことで2時間ぐらい延長したんですよ。
ほうほうほう、
でお店カラオケついてるからカラオケも歌っていいよっていうことで、
お店自体にカラオケがついてる。
そうそうそう、だから普通のこの座敷、
個室じゃなくて
居酒屋ですよね。
居酒屋の
ほう、この座敷に要は別の人たちもいるけど、
そう
その人たちも一緒に聞こえるってことですよね。
そうそうそうそう、で、まあ、私たちが歌い始めたらもう一組、お客さんが残ってたので、
はい、
でそこも歌い出してみんなで盛り上がって閉店まで行ったっていう。
閉店まで行った
楽しくなりすぎて。いいや、最高じゃないですか。
それで延長もしたのに4500円ですんで、安すぎじゃない？
安い。
何時間いたんですか、
う
ん、
もう5時間いた。
普通のカラオケ屋よりいるじゃないですか。すご、
うん、
安いですね。
安いよ。
1時間1000円いってないってことじゃないですか。
うん、
ちょっと、価格破壊ですよ、こんな。
もうぜひ行ってほしい。料理も美味しいし。
はい。
結構ね、男性も来るし、なんか、夜だけすると、なんか、おじさんが行く居酒屋じゃないかなって、一見、外見、うんうんうん、外観とかそう見えるんですよ。
はいはいはい、これちなみに、カウンターはあるんですか？
カウンターもありますが、カウンターは二人ぐらいしか座れないぐらい。いや、ちょっと、あとはもう、テーブル席が。
こういう居酒屋。超三角、
超三角形の奥に二つ。
もう三角形で、L 字ぐらいしかないぐらいなんですよ。だから、テーブル席が、2つ3つぐらい大きいのがあるかなぐらいなんですよ。
まあまあそんなすごく広いわけではないけど、
すごく広いわけではないから、本当にこじんまりとした居酒屋なんだけど、でもアットホームでこうね、他のお客さんも一緒にカラオケで盛り上が
る。いいですね。
これでもカラオケのその2人のうちのさ、うん、1つの席がさ、1人で来てたおじさんがいて、うん、ずっとカラオケ占領してたら嫌だな。
あ、それはね、
嫌だな。これは食べながらずっと おじさんのカラオケ聞かないといけないみたいな。まあでもそんなことないぐらい、このみんなで回して、
そうそうそうそうそう、
ああ、この歌も歌ったり、
そうそうそうそう、
今度はおじい自慢のオリオンビールなんて歌っちゃうと、もうその隣の団体さんと一緒に乾杯したりしてみたいな。
そうそうそうそう、
これすごい。レイさんもちなみに歌ったんですか？
歌いましたよ。
じゃあ何歌うんですか？
まあ一応あのアムロ世代なので、アムロの歌を歌った。
アムラ、アムラなんだ。
とか歌ったりとか、結構まあ懐かしい歌を歌ったかな。
盛り上がりそうだな、なんか、うん、気づかれませんでした？
何が？
わあ、そんなね、だって隣に芸能人がいて、
声なんて出した日にはもう
本当に僕らもいいんですか一緒に。モニタリングじゃないですよねみたいな。なってないです。
それは大丈夫でした。
それは大丈夫でした、うん、ああ、うん、いいですね、うん、こんな久しぶりのモアイで、
うんうん、
久しぶりにお酒も飲みながら、うんうん、5時間も飲んで、アムロちゃん。
すごいですね。
何ですか今の。今の何ですか。
すごいですね。
いや、何ですか。
誰ですか、俺、所さんですか。
所さんですか今の。
笑ってこないって。
いや、ちょっと、そんな似てなかったな、あんまり。いや、アムロちゃん、同い年なんですか。
そうですよ。
アムロ世代というか、もう、じゃあ。
だから、隣の中学校にいましたよ、アムロさん
は。あ、そうなんですか、うん、
だから、普通にこう、なんていうのかな。
じゃあ、
地区陸上大会とかって結構大野山の運動公園で集まったりとかしたら、隣、うん、のあのなんていうの席にいたよ。とか普通に彼女がデビューする時にもう明日東京行くっていう時とかも普通に見てたし、なんか
リエ世代なんだ。
リエ世代なんだ。
私と中学校の同級生と、あ、なんならあの時付き合ってたので、
あんまり、あんま宝くじとかそういう付き合うとかすぐ言うから、こういうのあんま言わない方がいいんですよ。
正直なんだから、
こういうの言わない方がいいんですよ。あ、でもリエ世代でみんな活躍してるってことだ。
そうですね。
アムロ世代というよりはリエ世代で。じゃあ他に誰かいるんですか？
ん？
その世代で言うと、リエ世代で言うと。
私世代、まあ、
著名世代で言うとメッシとか、うん、メッシとかいたりするんですけど。
マックスがだからちょっと下なんですかね。
マックスはちょっと下ですよね。ちょっとだけ。でもあんまり変わらないよね、そこまで。
あ、都市的に言うと。
うんうんうん、
いやすごい情報がどんどん出てきますね、
う
ん、
そうですね。あとは、まあ、キャンキャンのユッキーは同じ年ですね。
はいはいはいはい。でもユッキーさんね、あの同級生って人がいっぱいいる。あのもう飲み屋に来ると基本もう俺ユッキーの同級生だよって人。あ、多分あの世代の男性はみんなあのユッキーさんがもう人気というか、
うん、
多分、まあ、今でいう陽キャですか、
うん、
もう面白い人の代表だから、はい、俺ユッキーと同級生なんだぜって言って、
うん、
マウント取ってくるんですよ。お前オリジンなんだ、俺ユッキーと同級生だぜということで、ユッキーさんと同じ位置まで行くあの人たち、ちょっと気をつけてよ本当に。いや、まあ、もうそもそも先輩だから、
まあ、そうな、
謝ってるのに、
そう、
そう言わなくていいのに、その一個ちょっともう一個乗せたい、この先輩というものにもう一個乗せたいのか、
うん、
俺ユッキーと同級生だぜという方が多い、本当に。これちょっと気をつけてくださいねという感じですね。さあさあ、ちなみにその頃って加藤ちゃん、ケンちゃんご機嫌 TV のアシスタント出てた頃じゃないというのもありますけど。
誰が？
多分安室ちゃんじゃないですか。いや、出てないでしょ。なんか出てたらしいですよね、なんか。
そうなの？
出てたかな？
こんな出てたりとか、
あ
と、
ポンキッキーズ
のランランとして
もね、そうそう、やってましたね。
そう、やってたっていうイメージはありましたけど。
うんうんうん、
さあ、ちなみに、キロロは高校時代有名でしたよね、とか。
うんうんうん、
さあ、あとは、 抹茶さん、俺はゴリ世代ということで、
あーはー、
やっぱり一応こういうのはあるんですね。
ま
あ、
ゴリさんは私の高校の先輩になりますよね。
あ、そうなんです
か。入れ違いなんで全然
あの4つ上ってことですか。あ、3つ上か、3つ上、
4つぐらいじゃないかな。
あ、まあ、一緒にはなってないけどという、うん、おそらさんですね。私は木梨昇吉世代ですということで本当におそらさん
そんな年ですか。
そんな年なの。
え
の割に結構ね、あ、まあ、どうなんだろう、木梨昇吉さん世代もまあギャグ線高いか
木梨昇吉何歳、
何歳なんだろう、なんかそんなイメージはなかったですけどね、うんうん、さあという感じでございますね、うん、さあということで、こちらこちらメールが来てるのでちょっとメールを、はい、紹介したいと思います。
はい、
これは僕らに言ってるのかな、ハイサイツトムです、午前中三栄メインプレイスのミスドに仕事で行ったら、うん、そこになんと、ワイルドスビートのウィン・ディーゼルさんにそっくりな人いたよ
ワイルドスピード、
ワイルドスピードですね、ワイルドスピードの、ね、はい、ウィン・ディーゼルさんにそっくりな人いたよ、うんうん、本物、いや少しイメージよりも小さかったけど腕は太かったということで、いや、
あ、外人さんで、
外人さんですかね、
可能性あるんじゃ
ない、いや可能性ないでしょさえメインプレスのミスドにあのウィン・ディーゼルさんはいないですから、でもまあね、もしかしたら いたんじゃないのかなというふう、
ちなみに可能性感じるね。
ちなみにこんな人います、この何ですか、もしかしたら、
うんうん、
あの人って、
はい、
このあの有名人なんじゃないかみたいな、
うんうん、はね、あの街あり、いや、まあ、そスーパーとか行くさ、
はいはいはい、
そしたらもうそこの店員さんとかでも大体顔を
覚える
さ、
うん、
その人じゃないかなっていうのあるよね。
ああ、
街を歩いてたあれ、
はいはいはいはい、
どっかにあれ、どの芸能人だっけなと思ったら、あっちのスーパーのあの店員かっていう
ね、わかる、まあ、あのよく見るから、じゃよく見るから、そうそうそう、スーパーの店員で、でも普通にあったら、うん、いやいや、どっかで見たことあるから会ったことあるんだよなと思うんだけど、
やがて握手しに行く
そう
だって
危なみたいな俺はあ、だから逆はありますよ、このまあ有名人じらするわけじゃないですけど、
はい、
このバーベキューで一緒になった人に、うん、どっかで見たことあるなみたいな、
おうおう、まあ、あの千村つけさんがそう言われたんだ、
そう言われたんで、あ、なんかもう結構前ですよ、糸満にいた頃なんで、うん、どこかなみたいな、うん、なってた、あれですね、よくパチンコ屋来る人ですいや小刻みプラスで見たんじゃないかっていうパチンコ屋で見られたんかいっていう、
恥ずかしいな、
めちゃくちゃ恥ずかしい、しかもちょっと小刻みプラスの顔してしまった俺
あの時出てたからね、
はいはいはい、あの時、
あ、見ましたみたいな感じなんだ、
そうそうそう、でちょっとあの手応えあった遅刻会の後ぐらいだったんではいはいはいという時に、まああの、まあ、よく見てた、まあ、その方、まあ、パチンコ屋で働いてたのか、うん、そのパチンコ屋に通ってたのかは分かんないですけどよくパチンコ屋で見た、そっから逆に言うと、そのパチンコ屋行った時に、うん、もうあの要はあんま良くない行動なんでも
だからパチンコ屋では有名人、
有名人なのかなんか何ですか、すごく負けててもあんま平気な顔をしたりとかするようになってたあの時代ですね、うん、要は見られてるパチンコ屋でね、
はい、
でじゃないかというあの時代がありましたけど、うんうん、まあね、そんなこんなでちょっとね、うん、あの外に出てる時もみんな気をつけないといけないですねというね感じでございました。さあさあ、あとね2分ほどありますので、うん、ちなみに最近なんですけど僕、うん、初めてあのマッサージに、
うん、
整体に行きまして、これ整体ちょっとバカにしてたなという話なんです。
整肝体、
整肝体じゃないです整肝体マッサージで整体じゃないですよ、
違う
違います、本当のその整体、整体ですか、
この本物の、
本物の、いや本物のって言うとおかしいですよ、リエさんの顔が引きつってますからちゃんと言ったんですよ、で、うん、なんか骨剥がしとか、
ああ、
肩甲骨剥がしとか、
肩甲骨剥がしとか、はいはいはい、でもゴリゴリじゃないですよ、うん、の方じゃなくて本当にこのマッサージしながら、うん、この骨を外していきますねがめっちゃわかるし、
うん、
で何ですか、あ、これの俺ちょっと何ですか、足つぼとか、うん、何を言ってんだと思ってたんですよ、うん、
はいはい、
ここを押したら胃が痛い、
はいはい、
いやいやいや、なんでそこを押すと胃が痛いんだよと、
うん、
っていうまあちょっとのがあったんですけど、それも全部説明してもらいながらやってたら、うん、あ、だからここ胃に効くんだみたいな、
うん、
要はその前押してもらった場所ももう軽い押すので、ここリンパがありますので、
うん、
でリンパというのはまあこういうものですみたいな、うん、でそこちょっと押されただけで痛いんですよ、
はい、
あ、でちょっとずつ押されていったら痛くなくなっていくんですよ、
うん、
でこうやって最後足の方にここがなんで、うん、あ、腸のツボかというとさっき押したここですね、
うん、
ここに腱がつながってますと、
はい、
でもここはさっき言ったようにこの胃のところを動かす、うん、この筋肉につながってる、
うん、
だ胃を使いすぎたりとか、うん、調子が悪いとここがこうなってこうなってここに来るんですよと、
うん、
っていう説明までしながらやってもらってめちゃくちゃ痛、この痛気持ちいい、
うん、
状態だったんですけど、ずっ そう、この おならが出そう。
お前の
俺が、あの、腸が活性化されたのか分かんないけど、はいはいはい、ずっとおなら出そうだったんですよ。
へこきだプー太郎。
そう、へこきだプー太郎。あれ、皆さんどうしてますと。
皆さんおなら出そうにならない
んだよ。いや、多分、出そうになってると思うんですよ。うん、おならでそうなのと、そう。
刺激されて。
あと、この、体の血の巡りが良くなって、うん、ずっと鼻水が。僕、このね、鼻が悪いんで。
バキバキ効いてるでしょ、お前。
バキバキ効きすぎて、うん、3分に1回ぐらい、ちょっとすいませんと、うん、あの、マッサージ中すいません。あの、鼻水がちょっと垂れてきてますんで、うんうん、ちょっとティッシュくださいって言って、うん、鼻水拭いて、また3分ぐらい経ったら、すごく、この、いいリズムでやってるのに、うん、すいません、ちょっと1回、鼻水をって言って、うん、鼻水めっちゃ取るみたいな。
う
ん、
あ、そっか。うつ伏せになってるから、
余計、ね。余計ですし、この血の巡りでやっぱ鼻水もよく出るようになりますよみたいな、
うん、ああそうなんだ、
そうそうそう、あどうなのかなと、う
ん、でよくなった体は
これね、めちゃくちゃ良くなったんですけど、うん、まあ、この方にも言われたんですけど、次の日揉み返しきますよと、はい
は
い、
そうだよ、
そう、揉み返しって何なんだろうと思ってましたけど、うん、次の日マジ筋肉痛ぐらい動けないぐらい痛かったんですけど、またそこからまあちょっとゆっくりしたら、もう本当にこの肩の回り方
めっちゃいいな、はい、
そう、肩の回り方、手の上がり方、うん、全然違いますね、うん、これ
行きたいな、そこ、
このね、整体行った後お水をたくさん飲んでくださいとか言われなかった、
あ、言われました、で、うん、もうその整体終わった瞬間にお水出されました、
うん、うん、そうそう
そう、で、あの、ちなみに今はあのマラソン走ったぐらいのこの体力使ってますので、うんうん、その結構気をつけてくださいと、うんうん、で今日仕事ですかと、知り合いの場所行ったんでね、うん、仕事ですかで、まあ、バーやってるのも知ってるんで、いや今日休みですって言ったらよかったと、
う
ん、これお酒飲んだら吸収もすごいから、
う
ん、
そうだよね、
相当回るし、うん、今日爆食いしないでくださいと、うん、あのめっちゃ吸収しますよと、うん、太りますよと、うん、っていうぐらい、その何ですか、胃にも効いてるし肝臓にも効いてますんで、うん、っていうのもあって、うん、でそこから本当にその日ぐっすり眠れて、うん、久しぶりに、うん、っていうのもあったんで、ちょっとマングーさんこれおすすめ、ちなみにあの手のしびれは、
あ、これいいですか、
はい、
そうだよ、
ちょっともう時間も、
ま、はい、
あ、じゃあ軽めに、うん、まあ、このね、ありがたいことに皆さんが心配してくれてね、
はいはい、
あの病院行けっていうことだったんで、うん、はい、行ったんですよ、
行ったんですね、
行ったんですよ病院、そしたらまあこの受け答えとか、その
問診
のあれとかで、まあ、診断するじゃないですか、うん、
はい、
したらまあお薬出しますんでつって、はい、お薬もらったんですよ、ビタミン剤を、
うん、ほう、
いや口内炎じゃないんだからお前
やべ
え、ちゃ
口内炎じゃないんだからお前、ビタミン B ってお前、
確かにね、なんか口内炎ができた時の、う
ん、しびれとんねんこっちは
薬の出し方かもしれないけど、う
ん、薬、これビタミン剤もらった以外何の治療もしなかったの、
はい、
電気流したというかそういうことも一切
何もしないです、まあでもこのその脳梗塞とかの疑いがあるんだとすれば、うん、この喋り方に序列が回らなかったりとかっていうことで、はいはいはい、まあ、受け答え見てたんだと思うんですけど、
とかね、文字書けなくなるみたいなのもありますよね、は
い、文字書けないのもう痺れてるから書けない
のよ、もともとね、はい、その痺れでね、なるほど、その別に脳梗塞のせいじゃないと思うけど、
何が原因と言ってたのじゃ、
だからまあ神経を一時的に圧迫してそうなったのかもしれないから、
その寝方が悪かったとか、ね、とか
で、うん、で俺酒も飲んでるんで酒もなんか良くないらしいんですよ、
う
ん、
そうですね、
でこの神経をビタミンで結構回復するらしいんですよ、うんうん、なのでビタミン渡されたんですけど、う
ん、いや口内炎じゃないんだから、
口内炎が治ってますわ手はしびれてるけど、
まだしびれてる、
しびれてる、しびれてるっていうか、まあ
ちょっとマシになってきたけど、
マシになってきたけど、なんか鈍いっすね、その、うん、
まあでもまあ良かったですね、ちょっと一安心、ちょっとは安心しましたね、うんうん、まず病院いたということで一安心ですねさあという感じでございます。さあそれでは、CM の後大喜利いきましょう。本日の大喜利のお題ですね、今日決勝戦もありましたけども、こんな甲子園の伝令係は嫌だ、こちらでございます、うん、こんな甲子園の伝令係は嫌だ、こちらツイキャスやメールで募集しております、
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それでは CM です。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア、ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから。 ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
松下のように
8月26日土曜日、オリジンお笑いライブ起承転結、
那覇天物館4階、会場18時半、開演19時。
チケットは一般中高生2000円、小学生1000円、未就学児膝上無料。
配信もあります。
皆さんぜひお越しください。
ちなみに僕二階堂のネタはユリゲラーのスプーンを転売するです。
見たいな。
はい、8月23日水曜日17時46分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。それではコーナー行きましょう。大喜利クエスト DX!
雪のヒップホップ。
はい。
はい、ということで、はい、いや、元気ありますね。さあ、こちらのコーナーですね。本日、リスナーさんの中から大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます。本日のお題、こんな甲子園の伝令係は嫌だ。伝令係っていうのは、まあ、このね、ピッチャーとかがピンチに陥った時に、こう、なんか伝えに行く係ですね。
ベンチの方から。
はい、ベンチの方から伝えに行く係でございます。それでは、まず、ツイッターの方から行きたいと思います。ツイッターネーム、抹茶さんです。行きましょう。うん、こんな甲子園の伝令係は嫌だ。マウンドに行くのは電書バトということで、電書バト飛ばして、これで、上に飛んでいった時ですよね。せっかくタイム取ったのに、何も伝わらずに終わるというね。これも悲しいですね。続きまして、マウンドに行かず、ベンチから、のろしで行うということで。のろしじゃ何も伝わんないですからね。あれ、なんか赤だったらこれとか、なんか、この
気分のかな、
そう、あるんですかね。
みんなにバレるよな。
そう。全部わかっちゃいますからね。続きまして。言葉ではなく、手旗信号で伝えるということで。シャシャシャシャみたいな。これはこれでちょっと話題になりそうな伝令ではありますけどね。ラスト。10人で伝言ゲームでベンチからマウンドに伝えるということで。
もう10人目にはもう
違うことになってますから。絶対違うことになってますからね。あ、力抜いていけようがまたもう全然違う話で伝わっていくみたいなね。いやー、これいいですね。さあ、続きましてがですね、メールの方から行きたいと思います。これすごいな。うん、ラジオネームカーボンギアさんです。
はい、
今来たんですよ。今来たのに、こんにちは。リエスン、プラシーボ効果なマングスさんということで、プラシーボ効果、多分ビタミン剤飲んでますけど、これ多分この薬ね、飲んだから効くと思ってるだけのプラシーボ効果じゃないですかというのが今もメールできてるんですよね。
でもしっかりこの辺には聞いて
る。いや、この辺には聞いてるんで。
この辺もあったんだね。
そう、あったんだね、そっちもね。さあ、甲子園も終わって夏休みも終盤、楽しい思い出はできましたか、ケイスケさんということで、ね、夏休みも、僕らに夏休みなんてないですからね。
ありがとう。地獄ですから。
地獄ですからね。地獄ですからね。さあ、行きましょう。こんな甲子園の伝令係は嫌だ。誰も知らない奴が来たということで。いや、誰こいつ。いや、めっちゃ走ってきて伝えてるけど、誰こいつ。全然入ってこないみたいな。いや、いいですね。続きまして。あ、これ。むず。こんな甲子園の伝令係は嫌だ。片言で、不慣れな四文字熟語言っているということで、不慣れな四文字熟語言っている。ずっと四文字熟語言っている。ねえ、なんか、切磋琢磨とか、ね、我流転生とか、
何が言いたい、
何、何、何、
何、
何、何覚えたての四文字熟語言ってるでしょみたいな。あ、これもいいな。下半身が馬のやつが来たということで。いや、入ってこないな。い
やだな。
ダイソーで出ればいいのに、こいつ。伝令係もったいないな、みたいな。あ、これもいいな。日焼け止めをベタ塗りだということで。どうしても焼けたくないんだ。俺ら今めっちゃ焼けながらやってるわけよ、みたいな。すっごい塗ってきてるし、2回目の伝令の時もっと白いし、みたいな。嫌ですね。これいいですね。すでに甲子園の土を集めた形跡があるということで。いや、もう負けると思ってるやん、みたいな。だいぶ集めただろう、お前、みたいな。
行って帰る時にはもう、
そう、もうそいつ、そう、そのまま帰るだろう、みたいな。あ、これもいいですね。すっごいカレーの匂いがするということで。お前ちょ、今、カレー食ってただろう。試合中カレー食ってただろう、みたいな。あ、いいですね。こちら。 ドレッドヘアーだということで俺ら坊主でやってんねみたいな、もうお前もう好きな髪型やってるじゃんみたいな、うん、いいですね。これ川本業さん今回すごいいいですね。さあ続きましてがですね、ツイキャスの方からいきたいと思います、
はい。
こちらがですね、つとむさんいきたいと思います、うん。こんな甲子園の伝令係は嫌だ、元カノが来ていきなりビンタということで、いやー嫌だな、ちょっと伝令みたいな、なんで監督その元カノ使わせたのかなみたいなで、ビンタされて終わりでしょ、うん、気合い入れられたのかなそれからなんか私甲子園に連れて行くって言ったのに他の女応援席にいるやみたいな、
元カノですから、
そう元カノですからね、嫌ですね続きましてアンツバさんですね、こんな甲子園の伝令係は嫌だ、タクシーを呼んでマウンドに行くということでこれもなんかあの沖縄の CM みたいなのでね
ブーブーがやってたな、
そうそうとか、うん、あのワニ先生もなんか唯一出たみたいなちょっとあのこれグレーゾーンみたいな、なんかあの先生なのに出たみたいなグレーゾーンみたいな言ってましたけどねさあ続きましてがですね、柴博さん行きたいと思います。こんな甲子園の伝令係は嫌だ、そろりそろりと伝令に行くということで、いやもう時間ないの、なんか伝令係もなんか時間みたいな、なんかちょっと決まってるとか、うん、ちょっと早くしてみたいな、うん、それで退場になったら面白いですけどね
行く前に、
そう行く前にいやもう退場っつって、うん、さあ、ああいいですね、大阪のウッチーさん行きたいと思います、はい。こんな甲子園の伝令係は嫌だ、この試合終わったら USJ 行こう USJ ということで、もう終わった後のことしか考えてない
集中させて、
集中させて、いや今甲子園に集中する、いや俺も USJ 行きたいけど、
わ
かるけど今ちょっと USJ のこと考えさせないでみたいな、これいいですね、円楽さん行きたいと思います。こんな甲子園の伝令係は嫌だ、去り際にそっと股間にタッチということでな、頑張れよ、まあな、こうやってな、あの今こうやって守ってゲッツー狙っていこうな、よしちょんちょんって、ちょんちょんって伝わってきますから、ええ、なになに、ちょっとそっちみたいな、これ嫌ですね、なんか、ずっともやもやが残ったまま、7、8、9回投げるみたいな、これも嫌だな、これ、あ、これいいな、あんつばさん、これも嫌ですね、こんな甲子園の伝令係は嫌だ、マウンドに行くと、普段おとなしいのに、マウントを取ってくるということで、まあ、ちょっとな、今、あの、調子悪いから、もうちょっと なんでカーブもっと外側に投げない、いや、
こいつ、だな、
普段めっちゃおとなしいし、なんだったら普段なんかちょっと敬語な感じで、なんかいつも、あ、ね、あれだよね、みたいなイエスマンできてるのに、うん、ちょ、カーブのキレ悪いよ、みたいな。もっとそう、なんか、なんか嫌だね、もやもやするみたいな。わ、これ嫌だな、円楽さん。こんな甲子園の伝令係は嫌だ、マウンドにつくなり、乳首を強めにつまんでくるということで、たまにさ、いるわけよ、なんか、乳首を強めにつまむのが面白いと思ってるやつい
ますね、
たまにいるでしょ、
います、ね、
俺嫌だわこいつが伝令係だったらな、頑張れよって言いながら乳首つねてきて、いやー本当に痛い、マジでこいつムカつくみたいな、嫌なやつ伝令係になったみたいになってますねさあ続きまして、抹茶さん行きたいと思います、こんな甲子園の伝令係は嫌だ、伝令の内容がクロスワードパズルになっているということで
解けない、
そう一回解いてからねやらないといけないみたいな、
でしか解いた各所のキーワードで、
うん、そうそう、あの、ね、あの、に、ゲッツーとかになってて、ゲッツーもう終わってるよ、みたいな。会終わってるな、みたいな。さあ、で、あと3つぐらい行きたいと思います。それでは、こちらですね。どうしようかな。じゃあ、これにしようかな。ファミマの店員さん、あ、違うな、こちら。おそらさん行きたいと思います。うん、こんな甲子園の伝令係は嫌だ。伝令がミッキーマスということで、身振り手振りだけで、はーいみたいなのだけで、喋らないですからね、ミッキーマスはね。なんか、しかもちょっと、そのミッキーで人気狙ってる感じがちょっと嫌ですね。
嫌だな。
嫌だな、これな。さあ、じゃあ、沖縄大好きさん行きたいと思います。
はい、
こんな甲子園の伝令係は嫌だ。うん、ポケベルで伝令するということで、文字で打ってね。
数字。
いやもう今時を読めんのよ、みたいな。ね、最後よろしくだけ読めたけど、みたいな。いやー、いやですね。じゃあ、ラスト行きたいと思います。
はい、
これ、円楽さんいいですね。こんな甲子園の伝令係は嫌だ。カメラ目線ということで。チラチラ。
意識してる。
そうそうそう。いや、こうやって、もうね、やっていこうね。
抜かれること分かってる。
そう、抜かれるの分かってるから。で、ちょっと、かっこいい感じで、で、ありがとうございました、みたいな感じで、爽やか風ね。
うん、
いやですね。さあ、ということで、マングーさん、
はいはいはい、
お願いいたします。今回結構ね、いいの多かったんじゃないですか、
はいはいはい、
よかったですね。
はいはい。
今回はもう、 ボンギアさんの、
あ、カーボンギアさんの、
はい、カーボンギアさんの、
はいはい、
誰も知らないやつが来た。
いや確かにこれじゃあこれ一番嫌なのよ本当に、う
ん、でボンギアさんね、あの、うん、ちょっとレベル高かったね。
そう今回ちょっとね、あの下半身上のやつが来たもん。いやもう入ってこないし、ね、本当だと出れるんだったらマジでダイソーで出てほしいし。
そういえばお前いたね。
いた、そうそう。
まあ、馬、足が馬のやついた
な。そうそう、ずっと稽古の時は気になってたけど馬のやついたし、誰も知らないやつが一番嫌だよね。
この時に来たんだ、ね。
そう、あの頑張ってるキャプテンじゃなくて、うん、誰も知らないお前くんのみたいな。ねえ、これもいいですね。さあ。ということでこちらカーボンギアさん MVP おめでとうございます。さあ、はい、今回ツイキャスもねレベル高かったですね、うん、じゃあ来週のお題発表したいと思います、はい、来週、お祭りで一番嫌な愛の告白のシチュエーションとは、うん、お祭りで一番嫌な愛の告白のシチュエーションとはこちらでございます、うん、以上大喜利クエストデラックスのコーナーでした、
はい、
さあというわけでエンディングですね、うん、さあ、今週の土曜日ですかね、オリジンライブ起承転結が、
はい、
今回はテンブスホールであります、うん、さあ今回も、今回はですね配信 MC リクエストあるのかないのかな、お楽しみにしていてくださいということですね、皆さんチケットをまだ、もう少しあるみたいですので、
はい、
もしまだないよ、まだね、買ってないよという方いましたら、うん、ぜひワニ先生まで DM よろしくお願いいたしますさあということで今週もありがとうございました、はい、お送りしたのはリクエストチャメノスクと
リクエストマングスオシロと
劇団ホズキンジョリエでした、
はい、バイバイ、バイバイ。